日経トレンディ。
皆さんこんにちは、ラジオ日経アナウンサーの辻瑠奈です。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
この番組週刊日経トレンディですが、最新のマーケットトレンドに関する情報をお届けしているんですが、今日はスタジオを飛び出して新宿にありますツタヤブックアパートメントのコワーキングスペースから公開放送ということでお送りしてまいります。はい、さて今日はこんなおしゃれスペースにゲストをお招きしていますので、早速そのゲストをご紹介したいと思います。ゲストはリデル株式会社代表取締役 CEO で日経 BP 社発行、影響力を数値化、ヒットを生み出す共感マーケティングのすすめの著者、福田光一さんです。皆さんどうぞ大きな拍手をお送りください。
よろしくお願いします。
それでは週刊日経トレンディ公開録音進めてまいります。それではまずは福田さんのプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。福田さんは1979年高知県生まれ、読者モデルを活用したコミュニティマーケティングを展開し、芸能プロダクションとマーケティングによるハイブリッド企業株式会社ツインプラネットを創業、人気タレントの輩出や多数のトレンドを創出、多彩な戦略で人売れなる消費トレンドを築き、2014年インフルエンサーマーケティングのパイオニアとなるリデル株式会社を設立、2万人のインフルエンサーが活躍するプラットフォームスピリットをはじめとする多様な C2C マーケティングプラットフォームを事業化し、価値観のインフラへと成長する SNS 時代に即したソーシャルオーソリティ事業を推進、著書に買う理由は雰囲気が9割、そして2018年12月に発売した影響力を数値化、ヒットを生み出す共感マーケティングのすすめなどがあるということなんですけれども、さて福田さん、早速なんですが、どうしてこの本を書こうと思ったんですか？
きっかけはいろいろあるんですけれども、インフルエンサーを活用したマーケティングをしていくときに、クライアント様からよく言われることがですね、インフルエンサーの影響力を借りたマーケティングがすごくトレンドになっているけれども、どういった影響があるのか、じゃあ KPI をどういうふうに定めていいのか、そこが分からないんで、なかなか会社でも稟議は落とせないし、こう数値化されてないものに対してお金を投下していくことがなかなか難しいという声を多く聞いていまして、なのでやっぱりそのインフルエンサーが作る共感というものを数値化していく、それがとてもこう広告業界にとって新しい手法になっていくんじゃないかというところで、この本しっかり数値化して作ってみようかとっていうところが最初のきっかけかもしれませんね。
ああ、なるほど。
インフルエンサーが起こす SNS での、影響っていうのは、なんか例えば単に10万フォロワーを要するインフルエンサーに PR してもらうと、じゃあ10万分の価値があるのかっていうことでもなかったりするんですね。なんで細かい指標をしっかり作っていって、どういった PR 広告がしたいのか、どういった効果を得たいのかに置いて KPI って全然変わってくるんですよ。といったものを、しっかりと明確化していくっていうところをやるとですね、広告しやすいんですよね、単純に。
そういったいきさつがあったんですね。
そうですね。だから実際このマーケティングにはいろいろやり方あって、インスタの時代になってきていろいろやり方変わってくると思うんですけども、そもそもで言ったらそのマーケティングになぜ共感が必要か、この本の冒頭に書いてあると思うんですけど、そのあたりから少しお話をいただけたらと思うんですけど、
は
い、
そうですね、マーケティングに共感が必要っていうのはとても講義になってしまうんですけども、僕としては、SNS の中でも一番今注目しているのが、インスタグラムという SNS、 ここの中ではとてもこの共感というのがキーワードになっているなと思ってます。それはやっぱり自分の何か経験体験したものを写真に切り取ってビジュアルコミュニケーションをしていくんですね。で、そこにいいねをもらったりシェアしてもらったり、いわゆる相手との共感、自分の影響を発信して共感してもらう、この連鎖によって、そこのコミュニティが形成されていくと。で、このコミュニティに対して企業は何らかのプロダクトサービスを差し込んでいくと、その影響と共感によってを借りてですね、 PR プロモーションが可能になっていくと。なんでその共感というのは、 インスタグラムの中で、まあ、SNS の中で言うと簡単に言ってしまえばエンゲージメントという言葉にも近しいんですが、まあ、そこがとても必要になってくるかなと思いますね。
エンゲージメントっていう話もね、あの方々でいろいろやっぱりなかなか難しいところもあるとは思うんですけれども、うん、まあ、その中でそのインフルエンサーってあのおっしゃってる部分についてはどういうふうに、まあ、あのその告知効果についてはね、あの認識されていらっしゃいます？
効果
ね、効果とか、まあ、これまでの具体例みたいな。
なるほど、ね、一番分かりやすいのがインフルエンサーマーケティングの、まあ、一言でどんなものかというと、消費者っていうのが宣伝者でもあるんですね。あの皆さんもそうかもしれないですけれども、まあ、今 Facebook とか Twitter とか Instagram とか LINE とか、まあ、ありとあらゆる SNS があって、一人何アカウントも持っているような状態ですと。これ企業でいうとあのオンドメディアを持っていると、個人もオンドメディアを持つ時代ですと。ということは、僕が例えばこの水を買ったっていう消費はですね、イコールこれ誰かに勧めたいなと思ったら自分のオンドメディアで写真を撮って宣伝できるわけですよね。なんで今純粋な消費者はもういないと思っていて、消費と同時に宣伝が起きていると。でこの仕組みが簡単に言うとあのインフルエンサーマーケティングの仕組みですね。
それがそのこの2017年の12月、うん、でまあ、昨年の12月にもあのされたっていうことですけれども、うん、そのビニールミュージアムというイベント、うん、この成功事例について少し教えていただけたらと思うんですけど、
は
い、
そうですね、ビニールミュージアムという共感型のフォトジェニックアート展というのを開催しておりまして、はい、それはですね、いわゆるこうおととしにインスタ映えというのが流行りましたけれども、いわゆるこうインスタグラムで写真を撮ってとてもフォトジェニックなものを投稿していって、それに共感を得ようみたいな流れがすごく作ってきたと。でその中でいろんなインフルエンサーたちが取り所を探しまくってるんですね。ご飯を食べに行っても食べるより先に多分写真を撮って、どっか旅行に行ってもすごくこう写真映えする場所を探して写真を撮ってっていう風に、必ずそのライフスタイルの一つの瞬間を撮影してシェアしていくみたいなことが流行っていると。でそのいう場所をすごく探してるんですね。で僕らはそのミディミュージアムっていうのはそういったもう空間をこちらで作ってしまいました。でとてもフォトジェニックなスポットがたくさんある空間で、入場料、を払ってですね、お客さんは来てくれて撮影し放題みたいなアート展なんですけども、これも先ほど言ったように来場客っていうのは、イコール来店してくれると皆さん写真に撮って自らの SNS で投稿するんですね。なんで来場客なんですけれども宣伝してくれると。なんでノンプロモーションで集客がされていくと、はいはい、なんで2017年の時にはそれだけで5000人のお客さんが来ていただきまして、昨年の12月のイベントでは7400人のお客さんがノンプロモーションで、去年のイベントでいうと2300円の料金を払って1時間その空間に入ると。
で
取り放題、もうカラオケ屋さんより高いんですけどもまあそういったようなイベントですと。で去年でいうと7400人のお客さんが来ていただいて、そこのイベントから拡散発信されたリーチっていうのがですね、5000万リーチを超えていくんですね。で今インスタグラムであの人気の機能でストーリーズという24時間で消えてしまう投稿もあるんですけども、それも合わせると1億リーチを越しました、2週間です。まあ、そういった形でこのビニールミュージアムっていうのは O2S、 いわゆるオフライントゥーソーシャルメディアというものをまあ仕組みに入れて、ノンプロモーションでイベントを成立させると。まあ2年前はちょっと実験的にやってみようというところから、その実験がうまくいって、あのいろんな企業様に支えていただきながらまあ開催中という形です。
来場者はどういうプロフィールの方が多かったんですか？ちなみにその
去年の末は9対1で 90% が女性、
女性の方ですか。
で25歳ぐらいの女性で、平均フォロワーが2600フォロワーぐらい持っている。一般の方たちは300フォロワーから500フォロワーぐらいが多いんですけども、やっぱり2000円も払ってくるので、やっぱそこの意識が高いというか、あのインスタグラムの活用に慣れている人たちが来場されましたね。例えば2017年12月に行ったビニールミュージアムではたくさんのメディアの方が来てくれたんですね。それこそテレビも雑誌もウェブもいろんなメディアに取材いただきまして、それを広告換算していくと約2億円分の PR がされていったんですね。で2億円分の PR がされていって、その 来場された方のアンケートを全部取っていくと、例えばテレビ、結構大型のテレビの、取材が特集されたんですけども、テレビを着てきましたっていうのは全体の 8%。 やっぱりインスタグラムだとかその世代の人たちがよく注目している、情報収集するメディアっていうのが今 SNS になっているってことですね。ちなみにこの間、立教大学で講義させていただいて、200人の大学生がいたんですけども、はい、どこで情報収集しますか、何のメディアで見ますかっていうと、やっぱり 70% ぐらいが SNS って答えるんですね、
はい、
で僕とかやっぱり Yahoo でいろんな検索をして、情報探してたんですけど、はい、Yahoo 見てる人って200人中4人でした。
嘘学生さんですか、は
い、ヤフトピっていうと、ヤフトピって何ですか、
なんとなく割と高齢化が進んでる感じですよね。
衝撃ですね、今の。
やっぱり例えばね、今日のファッションとか、こう冬になってコートを、冬のコーデなんだろうって Google で検索しないんですよね。
は、何で検索してるんですか。
インスタグラムのハッシュタグですね。
インスタってそういう使い方するんですね。
もう今はほとんどハッシュタグで検索ツールとしてインスタグラムを使われてますね。
そうなんですか。
さらに海外よりも日本のハッシュタグ検索数っていうのが3倍あるんですね。わかんないですよ、日本人で用心深いのかなと思って、
はい、
マスメディアのプッシュ の、 宣伝、例えば映画で言うと、全米が泣いた衝撃の感動のストーリー
って言われても、
何回全米は泣いてるんだって思っちゃうんですよね、僕
よく見ますよね。
けどツイッターとかで僕の友達が、あの映画見に行ったけどめっちゃ泣けたとか、フェイスブックで先輩がこの映画見た方がいい、本当に良かったって言われると見たくなるんですよね。
友達の言うことなら信じてもいいみたいな感じですか、う
ん、SNS は誰かの体験経験の結果の集積なんですよ。なんでそういった場所には信頼性が高く、とても質の高い情報が集まっているってことをもう一般層は分かってるんですよね。
編集長、ね、今のちょっと衝撃じゃないですか。
役割って変わってくるなってやっぱり思いますけど、
そうですね、役割ですね、うん、
本当にだからやっぱり検索がおっしゃるようにハッシュタグで探してる人ってかなりやっぱり出てきていて、うん、まあ、我々としてはどういうふうにそこに、ね、対応していけばいいのか、まあ、僕らはウェブのメディアでちゃんと記事を配信してるんですけれど、それをこう探し当ててもらえるようにする方法がもう多分変わってきていますので、うちもぜひいろいろ教えてもらいながら、
教えていただかないといけないですね。はい、ちょっと気になったんですけど、今会場にいらっしゃってる皆さんはインスタを使っているのか、そして検索のことも聞いてみたくないですか。
そうですね、そうですね、
聞いてみましょうか。この会場の中にいらっしゃる方でインスタグラムまずやってるよという方、手を挙げていただいていいですか。あ、すごい多いですよ。これ全体8割ぐらいですよね。年代的には結構いろんな年代の方いらっしゃいますよね。
そうですね。
でさらにいきましょう、検索してる方、インスタグラムで先ほど話があったように検索に使ってるっていう方、手を挙げてもらってもいいですか。ちょっと減りますね、これ1。
でもやっぱ若い世代が多い。
そうですね。いや、そうなんですね。
やっぱ特に女性は多いと思いますよ。
置いてけぼり感がありますね。
ネイルとかの可愛いネイルしようかなと思って、はい、Google で検索している人ってもう いないんじゃないですか。
私してます。
すごく希少価値が高いから。
ちょっと時代に置いてかれてる感じがあるんですけれども、どんどん話進めてまいりたいと思います。はい、インフルエンサーについてここから福田さんに詳しく教えていただきたいなと思うんですけれども、はい、SNS でこのインフルエンサーの違いとかってあるんですか。
そうですね、やっぱり今の主流はもうダントツでインスタグラムになっていて、
インスタグラムダントツってどれぐらいですか。
成長率がとんでもないんですね、
はい、
2016年で800万人ぐらいで、2018年で2000万人ぐらいになってるんですね。で会員の獲得でいうとインスタグラムダントツなんですけども、ツイッター年々下がってるんですね。
あ、そこでも私は遅れを取っているわけです、ね、
Facebook も下がってます。
ツイッターで訴求するのとインスタグラムで訴求するのって何が大きく違うんですか。
まあ、大きくはインスタグラムはビジュアルコミュニケーション、写真の SNS、 ツイッターがやっぱりこう言語の短い言葉の SNS、まあ、それが一番の違いですけどね。
そのインスタの中でインフルエンサーをうまく使ってマーケティング成功させるためのコツってどういうところにあるんですか？
よくインフルエンサーをそれこそ読者モデルと思っている方が多いんですね。けど読者モデルはやっぱりタレントモデルの流れを襲ってるんですけども、インフルエンサーっていうのは自分のメディアをプロデュース運営している人なんですね。なんでメディアを持っている人のことをインフルエンサーと呼ぶんで、そのタレントモデルではないんですよ。なんでインフルエンサーをキャスティングしてほしいっていう言い方よりも、インフルエンサーのメディアとタイアップしたいっていう方がより良い表現なんですね。簡単に言うと、本当に雑誌の編集長とまあレベルは違えど似たような形でやってるのがインフルエンサーなんですね。
編集長がたくさんいると。
そうですね、自分 の、 発行部数が私1万部発行ですとか、5万フォロワー持ったら5万部発行ですみたいな、で自分のメディアをしっかり、読者をもしっかり毎日毎日見て、この投稿というのが1ページですね、1ページ1ページをしっかり投稿していって、なんでこれで読者が増えたんだろうとか、この投稿をすると読者が減ってしまったとかっていう日々のこの微妙なフォロワーの増減の機微も見ながらやっているのがインフルエンサーなんですよ。なんでしっかりこうメディアを運用している人という形で、法人の人たちと変わらずにですね、個人かもしれないけれども敬意を持ってちゃんとコミュニケーションしていくみたいなっていうところがすごく重要かなと思いますね。
雑誌の編集長、
はい、
ですって。
いや、編集長はね、まあ、いろいろ考えなくちゃいけないんで、まあ、確かにね、編集方針がやっぱりあって、自分がこう決めたこと以外は載せませんよっていうのが編集長の役割ではありますので、それすごい色が出るんですよね。やっぱりね、僕は僕の色がやっぱり出るし、福田さんに変わったら多分そういう福田さんの色のメディアが多分できてくるっていうか。
そうですね、なんかコスメとかファッションのインフルエンサーが、例えば女性でコスメ系のインフルエンサーがいて、海外旅行かなんかに行って、はいはい、こう水着の写真をまあ投稿したら、はいはい、一気にフォロワーが男性が増えたらしいです。なるほど。そうするとコスメのインフルエンサーなんで、タイアップする企業様は女性に向けてリーチがしたいと、けどこう水着のこう投稿したがゆえにですね、男性が増えてしまって価値が下がってしまったと。 なんで1ヶ月ぐらいもう連続で、もう男性が見ても何とも思わないようなコスメとかファッションとか女性的なものをずっと投稿し続けて、フォロワーのこうバランスを整えるとか、そういったこともこうインフルエンサー一人一人がやってるんですね。
なるほどね。だからそれこう作ってって、まあ共感を得ると、でそのいわゆる共感のところから、その新しいこう消費の広がりみたいなところをまあ作っていかないといけないと思うんですけども、本の中ではエミーっていうレディースファッションのね、ブランドの話と、まあシックスさんとの共同のね、スニーカーの事例について解説をちょっといただいてるんですけど、そこを少し教えていただいて。はい、
そうですね、本の中にアシックスさんとの共同開発のスニーカーの例があったんですけれども、まあ、そこをインスタグラムでどうプロモーションしていくかと。でインスタグラムというのは、まあ、なかなかこう企業がプロダクトプッシュで宣伝しづらいんですね。新しいスニーカーが出たからといってスニーカーで押していっても共感されないと。で何を共感されるかというと、やっぱりこうライフスタイルの、先ほども言ったんですけども、一瞬を切り取ってビジュアルコミュニケーションをしている特性があるので、ライフスタイルごと提案していかなければならないと。なんでシーンを出していくことが重要ですっていうことで、このスニーカーは女性に、履いてもらいたいと。さらに OL さんたちが、毎週水曜日はスニーカー出勤するっていう、そういったコンセプトでプロモーションしていくんですね。なんで、いろんなインフルエンサーとか、方たちがですね、はい、水曜日にスニーカー出勤しているその様子を投稿していってもらったんですよ。うんうん、そうするとフォロワーたちが、あ、水曜日はスニーカー出勤する、そういったカジュアルなコーディネートもいいんだっていうところで真似し始めるんですね。
で、その、
そうですね、ここに共感してインフルエンサーがお手本となるような投稿をしていくと。でそれを模倣する一般ユーザーたちがまた真似をしたら、インスタグラムの特性上投稿するんで、消費をしたらまた宣伝するわけですね。なのでそのスニーカーを買って消費をして宣伝して、そのループ、その循環が起きて、もう一気にこれは初動で物が売り切ったという完売のケースですね。
なるほどね、素晴らしい。
その消費だけじゃなくて、消費の先に自分もそれを体験してシェアしたいまでを やってあげる、これが多分今のインフルエンサーマーケティングのゴールですね。消費はプロセスですね、はい、
消費はプロセス、
消費のプロセスですね。ゴールは共感です。
共感ですか、
はい、ゴールは共感。今共感という言葉が出てきたんですが、本の5章ではインフルエンサーのマーケティング効果を測ると題して、新しい概念共感指数なる言葉が出てきているんですけれども、こちら少しご紹介いただいてもいいですか。共感指数って何ですか。
共感指数っていうのは、まあ、インスタグラムの中でその起きる共感っていうものは何なのかっていう時に、5つの要素で構成されているなっていうところまで行き着いたんですね。それが影響の範囲の値っていうものと、承認の値、そして発見の値、参考の値、印象の値っていうものが構成されています。この5つがインスタグラムの中で共感を作る要素です。でこの5つの要素をしっかり算出していくと、共感の指数というのが出てくるというものですね。
共感って数字にはなかなかならないものですけれども、それを測れる形にした指数があるんですね。
そうですね、
これが本を買うと詳しく書かれていると、はい、
そうですね、ここの短い時間でどう説明していいのかってかなりこう、
それを作り出したのね。
そうですね、細かい前提がたくさんあるんですけども、
ではここがこの本の読みどころということで、はい、ラジオを聞いている皆さんにはぜひ本をご購入いただいて、うん、はい、熟読していただきたいと思います、はい、そろそろお時間となりました。ゲストはリデル株式会社代表取締役 CEO で日経 BP 社発行、影響力を数値化、ヒットを生み出す共感マーケティングの進めの著者、福田光一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
週刊日経トレンディ、今回は新宿にありますツタヤブックアパートメントのコワーキングスペースから公開放送でお送りしてまいりました。さて編集長、はい、今日私たちがいるスペースですけど、はい、たくさんの本に囲まれていますね。
そうですね、こちらのそのツタヤブックアパートメントさんなんですけども、まあ、このコワーキングスペースということで、私も最初来た時はすごいこの本の量と、それから見るとやっぱり今読むべき本がすごい揃ってるなっていうのが
実感なんですね。そうですね、ビジネス本が多いですよね、
そうですね、私も読んだ本たくさんありますし、これから読みたいと思ってる本もかなりやっぱりありますし、まあ、新宿から1分ぐらいということで、まあ、24時間くつろげるということで、隣のスペースにスターバックスさんもありますし、まあ、これ実はシャワールームとかパウダールームなんかもあって、はい、まあ、女性専用エリアはまあ上の方にあったりして、まあ、かなりくつろぎながらやっぱり本を読めたりっていうようなスペースだなというふうに思いましたね。
24時間くつろげるんですよね。
だ、はいはい、から電車に遅れちゃったりなんかした場合にも来ていただくといいんじゃないでしょうかという。
週刊日経トレンディ公開放送、お相手はラジオ日経アナウンサーの辻るなと
日経クロストレンド編集長の吾妻拓人でお送りしました。